の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、あなたは私たちに祈る心を与えてくださいました。どうか憐れみをもって私たちの願いに耳を傾け、全能の御力をもって危難に遭う時に守り、悩む時に強めてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第12編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編第12編。主よ、お救いください。人の子らの中から、人は友に向かって偽りを言い、主よ、すべて滅ぼしてください。彼らは言います。舌によって力を振るおう、自分の唇は自分のためだ。主は言われます。虐げに苦しむ者と埋めいている貧しい者のために、主の仰せは清い。主よ、あなたはその仰せを守り、この世から常しえに至るまで、主に逆らう者は勝手に振る舞います。人の子らの中に癒しむべきことがもてはやされるこの時、神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。 自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは生贄を喜ばれず全焼の捧げ物を望まれません。あなたへの生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。あなたが人に慈しみを施されるその時、人は義の生贄を捧げ、全焼の捧げ物をものがあなたに喜ばれます。人が真心を持って礼拝をし、あなたの御前を生きられるのも、まことにあなたの御業です。あなたの御名を賛美いたします。今日も私たちのために、御子のご自身を捧げられた礼拝を心から感謝し、賛美を携えてくる者たちにキリストの心をお授けください。いついかなる時にもキリストの技に生きるように、その心を強めてくださいますように。自分の罪のため深い悲しみの中にある者が、あなたの憐れみを受け生かされますように。神様、あなたは私たちを作られ、この日の下を生きるものとされました。世界はすべてあなたのもの、世界中のすべての人があなたのものです。その一人一人をあなたは知っておられます。私たちの時も一人一人の時を思うすべて 数えておられます。その私たちが今日も日曜の糧を今日もお与えくださいと祈りました。あなたによって生かされている命であることを、そのあなたが私たちの作り主であられることを日々の糧を通して知らされています。私たちにあるもの、何一つ自分のものはありません。どうか私たちがこの仮住まいを生きている間、あなたを正しく知り、正しく自分自身を知り、あなたが示された確かな望みへとまっすぐに歩むことができますようにお導きください。人たちが追い求めてきたキリストの心を、私たちもひたすらそれに目を向けて走っていきたいと思います。どうか私たちの教会が御子にあるその望みに富み、この日の下に生きている間も御子をよみがえらせたあなたの力を示して歩むことができますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒をされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第10章1節から8節です。新約聖書の232ページです。使徒言行録第10章1節。さてカイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。ある日の午後3時ごろ、コルネリウスは神の天使が入ってきて、コルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た。彼は天使を見つめていたが、怖くなって、主よ何でしょうかと言った。すると天使は言った。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。今ヤッファへ人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめし職人シモンという人の客になっている。シモンの家は海岸にある。天使がこう話して立ち去ると、コルネリウスは二人の召使いと側近の部下で信仰心の厚い一人の兵士とを呼び、すべてのことを話してヤッファに送った。
Oh. 聖書には神の天使が現れ、名を呼ばれた信仰者たちが何人か記されています。私が調べた限り、聖書全体を通して9人で、信仰の父アブラハムや使徒パウロといった神に認められた信仰者たちだけでした。聖書に書き記されていない者たちがいたかもしれませんが、神の民イスラエルの中にもほとんどいない。その中で今日のテキストに登場するコルネリウス、彼は神の民イスラエルに属する人ではなく、異邦人でありながらも神は彼のために天使を使わし、その名を呼ばれているのです。コルネリウスと。天において彼の名が覚えられている、その事実はコルネリウスを神に認められた信仰の人と示しつつ、異邦人の彼には一体どのような信仰があったのかと、私たち読者の目を彼に向けさせるものではないでしょうか。そのコルネリウス、ローマ帝国の百人隊長で、イタリア隊と呼ばれる部隊を率いていました。イタリア隊はその名の通り、イタリア出身の者たちで編成される部隊だったと言われています。それゆえに彼もイタリア出身だったと思われますが、当時ローマがイスラエルを支配している中、イスラエルの地カイサリアへと派遣されたのでしょう。そしてこのカイサリア、ヨセフスという歴史家の書物によりますと、ローマが拠点としていた町で、この町にはローマの神々の偶像やローマ皇帝を崇拝するための神殿が建てられていたと記されています。それが本当に事実であるなら、コルネリウスは異教の風習が色濃くある環境に身を置いていたことになります。またかつてイスラエルがバビロンの支配下に置かれていた時、異国の民がイスラエルの神をもう無力な神とあざけっていた姿を見ると、この時ローマの人々の間でもイスラエルの神をあざける、そのような風潮さえあったと思われます。しかしそのような中でコルネリウスはイスラエルの神を神とし、神を信じ信仰を持って歩んでいたのです。その中で2節には、民に多くの施しをしていたとあります。彼はイスラエルの地に駐留していたことを考えますと、同胞のローマの民に対してだけではなく、自らが支配下に置いているユダヤ人のためにも手を差し伸べ施していたと思います。それもわずかな施しではなく、多くの施しです。彼が日々隊長として100人の部下たちを統率し、さまざまな働きや任務を果たす中で手に入れた富や財産、その多くを分け与えていたのです。今職業生活を送り、こう給料をいただいて生活している方も多いと思いますが、自分が労苦して苦労して働いて手に入れたもの、その多くを手放すと考えますと、いやそれは惜しいとの思いがこう湧き上がってくるかもしれませんし、決して容易なことではないと思います。その上、彼には家族がいたことからも、その多くを手放せば自らの生活を切り詰める必要さえあったかもしれません。しかしその中で多くを施し惜しまないコルネリウス、その彼にとって自分の周りに貧しく助けを必要とする者たちがいる中で、何とかその人たちの必要を満たして助けてあげたい、神の前を自分のためではなく人のために生きていきたい、彼にはそのような純真な心が見られるものです。 神は律法においてこうした施しをご自分の民に求めておられました。例えば申命記15章7節から8節には、貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を固くなにせず、手を閉ざすことなく彼に手を開いて必要とするものを十分に与えなさいと命じられています。こうした教えの根底には、人を思いやり自らを与えること、隣人を自分のように愛すること、すなわち律法全体が指し示している隣人愛があるのです。そして今周りにいる人たちに手を閉ざさず、人のために多くの施しをし十分に満たそうと自らを与え続けているこのコルネリウスの姿は、まさにこの神の言葉通りに行っている姿ではありませんか。本来神がご自分の民イスラエルに求めていた隣人愛を、異邦人の彼がその通りに実行して生きていたのです。さらにそのコルネリウス、信仰心厚く一家揃って神を恐れていたとあります。また7節には、彼の側近の部下も信仰心厚い人と明かしされています。驚きではありませんか。彼の家族全員が、さらには側近の部下までもが、皆異邦人でありながらも彼と同じように神を恐れる、その信仰を持っていたのです。私たちもそれぞれに家庭や職場が与えられていますが、一緒に暮らし働き、多くの時間を共に過ごす中で、その家族や同僚の人柄や素顔に触れる経験をすることがあります。そのように彼の家族や部下は、家庭や職場でのコルネリウスの普段の姿や振る舞いを見て、その人柄に触れていた者たちです。その日常の中においても神を恐れて生きるコルネリウスには、この部下たちに対して横暴に振る舞うことも、家族に対して理不尽なことをなすことも、そうした不誠実な振る舞いは一切見られない。どこにいても誰に対しても真実を尽くし、自らを与えていたと思います。家族や部下たち、その彼の人柄に触れ、あらゆる親切を受ける中で、自分たちも彼のように神を恐れ、神の前を真実に生きていきたいとの願いを抱き、信仰へと招き入れられていたのではないでしょうか。彼を通して異邦人の家がまさに神の家に、信仰の家として立て上げられていたのです。また二節の最後には、絶えず神に祈っていたとありますが、その日々の祈りにも常に神を恐れ、まっすぐに歩み続けたいと願い求めている彼の心が大いに現れていたと思うのです。そして皆さん、神はこのコルネリウスに目を留めておられました。ある日の午後3時ごろ、彼が家で祈っていると、幻の中で神の天使が家に入ってきて、コルネリウスと呼びかけられたのです。突然の天使の現れに恐れつつ、主よ、何でございますかと答えると、あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたと告げてくださる。さらに天使は、今ヤッファに人を送り、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめし職人シモンという人の客になっている。シモンの家は海岸にあると命じます。こうして天使が立ち去ると、彼はすぐに二人の召使いと信仰の厚い部下を呼び、すべてのことを話しました。 神の天使が来てくださった、そうした特別な出来事も、また神からのご命令をもありのまま話して分かち合えるほどに信頼を置いている者たちを選んで、ペトロを招くためにその三人をヤファへと使わしていくのです。神はコルネリウスが日々祈り求めていたことも、また彼が成していた施しも、日常的な愛の技も、そのすべてを知っておられ、彼に答えてくださいました。天使を使わし、彼の名を呼ばれ、その信仰が神に認められていると告げてくださった。そのお告げを受けただけでも、聞いただけでも、彼の心は喜び、幸いに満ち溢れていたと思いますが、さらに神はこの4日後、その彼の家に主イエスの証人ペトロを使わしてくださいます。この時まだ初代教会は異邦人への伝道を始めていない、いなかった中で、ペトロの口を通してイエス・キリストのことが彼に一つ一つ明かしされていくのです。その中でコルネリウスは、自らが恐れ敬う神がご自分の御子をこの世にお与えくださったこと、そしてその御子イエスは全ての人の救い主であられ、本来神の民ではない異邦人である自分の罪をあがない、生かすために十字架で死んでくださったと知るのです。その全てが神様主イエスが自分のために成してくださった御業と真に心砕かれ、罪を悔い改め、主の弟子として歩み出していったのではないでしょうか。これまでも彼は神を恐れ、隣人のために施し、神の前を真実に生きていました。しかし今や自分を生かすために苦しみを受け、ご自分を本当に惜しみなくお与えくださった主イエスと出会い、より一層彼はより一層不誠実な技をなすことなど、主の御心にかなわない事柄を恐れつつ、何よりも主が自分になしてくださったように、自分も人のために自らを与えずにはいられない、その純真な心でますます愛の技に励んでいく、主イエスを通してより完全な信仰へと導かれ、隣人愛に生きる道を歩み続けていったと思うのです。皆さん、今日コルネリウスに答えてくださった神、神様は彼の祈りも施しも全てを知っておられました。そしてその神様は、今私たちが成している技も祈りもその全てをご存知です。いつでもどこにいても神の前を生きています。私たちはその神の御前を今どのように歩んでいますか。またこれから先どのように歩んでいきましょうか。今日神に覚えられていたコルネリウス、彼は本当に主イエスのことを知る前にも人のために生きていました。その彼の姿を思い巡らしながら、私自身の過去を振り返ると、彼とは全く違って、神を知らず人のためではなく自分のために生きる、隣人愛など神の御心から遠く離れて歩んでいたことを思い起こします。しかし神はそのような私のために、そして皆さん一人一人のために御子イエスをお与えくださったのです。本来神の民ではなかった私たち一人一人を生かすために十字架で死んでくださった主イエスがおられる、この方によって今生かされている、その純真な主イエスのことを知り、その主の人柄に少しずつ触れていく中、 自分のために生きていた過去の生き方にとどまってしまうことを恐れつつ、そこから完全に決別し、この主イエスについていきたい、イエス様のような純真な心を目指していきたいと願うものです。その祈り願いを抱きながら、私たちもコルネリウスのように神の前を真実に生きる、隣人のために自らを与えて生きる、その揺るぎない信仰の道をまっすぐに歩んでいこうではありませんか。今それぞれが置かれている場所で人のことを思い、その必要を満たしていく、困難の中にある人、助けを必要とする人がいれば、その人の身になって考え、手を差し伸べていく、その中でロークを伴い自分のものを手放すことや犠牲になることがあっても惜しまず与えていく、そのような愛の技をなせる信仰にまで主の助けを祈り求めつつ、成長が与えられることを願うものです。そして人のために、そのように人のために生きる歩みをまっすぐに続けていく中、私たちの姿や人柄に触れた人々が、この人の生き方こそ真理真実と悟り、神様主イエスを信じる信仰へと招き入れられ、私たちの教会が、また周りが神の家、信仰の家として立て上げられていくなら、誠に嬉しいことです。そして何よりもその信仰が神キリストに認められ覚えられるなら、それに勝る喜び幸いは他にないと思うのです。今日ここから神の前を隣人愛に生きる道へと一歩踏み出し、歩み続けていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、コルネリウスの信仰を深く教えてくださり感謝いたします。私たちもあなたの、また主の御業によって生かされている中、あなたの御前を真実に歩むものとならせてください。自分のことだけを考えるのではなく、隣人の必要に目を留め、手を差し伸べ、自らを与えていく、その純真な心を一人一人に授けてください。このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
今から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。よく入れてくださいました。皆さんを歓迎いたします。ぜひ続けて足を運んでいただければと思います。それでは報告をいたします。今日は6月の定例の役員会があります。役員の方はカナヌームにお集まりください。今日の報告は以上です。
あるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところに ないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。